FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。秋になるとどうしてもやってきたいところがありまして、それはまあ西宮市内にたくさんある博物館美術館なんですけれども、まあそのうちの一つ、苦楽園三番町の黒川古文化研究所、まあ皆さん何度もご紹介しましたし、一緒に来ていただいた方もありましたのでご存知の方も多いと思います。秋にここへ来るともうとっても気持ちいいんですね。火焰道から北山、さらに十輪寺あたり、だいたい紅葉してくるのがこの頃ですから、それらを眺めながら、しかもこういう文化財に触れることのできる場所として黒川古文化研究所、最高やと思うんですね。ウィークデーはちょっとバスで来ていただかないと方法がないんですけど、海岸道の北山緑化植物園前でバスを降りていただいたら、そこからは歩く以外ないんですね。苦楽園小中学校の横を通って、ちょっと急な坂ですけれど頑張って登っていただくと、高台にある黒川古文化研究所、高台というだけあって、ここから眺める景色というのは大阪湾一望ですので、ね、とっても美しいです。道を登ってきますと、しっかりした石の塀がずっと続いておりまして、で前に間があって本館ですけれど、まあ、本館もコンクリートの建物ですけれど、中入りますとね、2階が展示室なので上がっていくんですが、これが大理石なんですね。大理石の階段をゆっくり上がらせていただく。で型が壁の方にはですね、陶板の大きな陶板がはめてあるんですね。もうこれが美しくって、これ見てるだけでも楽しくなってくるんですけれど、まあ、そういう階段を上って2階に上がりますと、立派な展示室があります。今回展覧会やってらっしゃるのは杉本さんという研究員さんなんですが、いつもこの方にお話を聞かせていただきながら拝見をいたします。杉本さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。
ありがとうございます。
秋になるといつもね、こちらが気になって、今年はどんなんかなと思ったりしながら、まあ、景色もいいので必ずやってくることにしてます。今回の展覧は何というテーマですか。
武士が描いた絵画といいまして、江戸時代に活躍しました武士の中でも、まあ、20数名を集めまして展示をしていると、そういう内容になっています。
江戸時代の侍の描かれた絵というふうに思ったらよろしいですか。
そうですね、そういう展覧会っていうのは戦前も戦後もおそらくなかった。もちろんその殿様の描いたというのことはあるんですけども、武士という身分で区切った展覧会というのは私の記憶する限りはこれまでなかったんではないかなというふうに思います。
これは武士、今回は武士に限って集められたということですね。
そうですね、江戸時代にはその武士、まあ、士と言われますけども士農工商という身分制度がありまして、はい、でその中でも、まあ、世の中を治めるというある種の政治家としての武士、
そうですね、
で彼らが描いた絵ということでテーマを絞って展示をしております。
そうね、そうするとここに出ている今日拝見する作品というのはみんなそういう方々が描かれた作品、日本画の画家のね作品とか、あるいはこちらは、まあ、東洋の美術たくさんお持ちですから、まあ、そういったものの展覧会もありますが、そういういわば、まあ、名の知れた通った方々の作品を陳列される展覧会とはちょっと趣が違う。
そうですね、世の中の美術館博物館でされているのは、まあ、大体絵師という、もし絵を描いてそれを職業にしていたそういう人たちは描いた絵が中心ですけども、はいはい、今回はそうではなくて、はい、武士という身分にありながらも、 絵を描いて、まあ、その絵が絵師と言われる人たちとの型を並べるぐらい、うん、あるいはそれ以上のものもあるということを今回紹介しようと思いまして、こういう企画を思いつきました。
なるほどね。ちょっと変わった機種工やなと思うんですけど、じゃあその作家である武士の方々は範疇といいますか、その、まあ、侍ですからお殿様に仕えてらっしゃるんだと思いますが、お仕事としては特別その絵を描くのがお仕事というふうな武士なんですか？
いや、そうではありません、はい、むしろ藩主に気に入られて、まあ、絵を描いたということはもちろんあるんですけども、はい、ただ本業という藩の中での仕事というのはもちろんありまして、まあ、彼らの今回並べている多くが藩主に気に入られまして、その身の回りの世話をする、でそういう、まあ、故障と言ったりしますけども、はいはいはい、そういう身分の人も非常に多いですね。
あ、そうですか。じゃあ当然普通に刀を腰にしてというふうな方も大勢いらっしゃるでしょうし、
はい、
それから馬の世話をしてらっしゃる方とかですね、まあ、はい、例えばの話ですけど、さまざまな武士としてのお仕事に就かれていて、
はい、
傍ら絵を描かれていた方ということ。
そうですね、今馬というお話が出てきましたけども、はいはい、例えば番士、大番という職業がありまして、
はい、
まあ、それはその文というよりも武を司る、つまり今でいうところの警察官的な、そういう役割をやっていた、はいはい、その警察署長クラスの人もこの中には混じっています。
ああ、そうですか、はい、じゃあおいおいにその方々の作品拝見するとし、まあ、展覧会の会場に一歩入ったところにいきなり刀が飾ってあります。これそれでその前には刀を飾る道具がいっぱい飾ってある。これは、まあ今回の展示のイメージ作りみたいなことですか？
そうですね、これ刀のこしらえなんですけども、はい、そのこしらえにはさまざまな金工品が付随してます。で例えばその皆さんよくご存知の鐔というものがありますけども、それも鐔として何も文様がないということではなくて、はい、いろんな植物であるとか、はい、あるいは動物であるとか、ま
あ、
そういうものの文様が刻まれてます。
あ、
でそれはいわば、まあ、絵画的な要素で描かれている、刻まれているものですから、まあ、身につけてたものでも自分が描くのではなくて、普段からそういう文様、絵柄のあるものに接してた、それを、まあ、分かっていただこうという趣旨で初めに並べているというわけです。
今おっしゃったツバですけれど、ツバもいっぱいこう彫刻がされているような感じですね、
はい、非常に色鮮やかで、いろんな金属を使って、まあ、それを象眼しながら、はい、飾ってますね。
もう小さいところにこう彫ってある、
はい、
これは何が彫ってあるんでしょうか？
これは松葉ですね。
松葉が彫ってあるね、
はい、非常に繊細ですね。
繊細なものですね、
はい、
あれは何でしょうか？
カブラとか、はい、あるいはナスとか、そういう野菜が、はい、刻まれたものですね。
あれも刀にくっつくものですか？
はい、塚の部分につける目抜きといいまして。
そうですか。
今いわばグリップのようなものですね。
グリップね、はい、あれで滑り止めになるっていうような、はい、それにしてももう非常に細密な描かれ方といいますか、ま
あ、繊細でね、上品ですね。
で彫ってあるわけですからね、はい、そういうまず美術品ですよね。
そうですね、まあ、こういうものを普段武士は身につけていたということがわかるわけです。
前に一刀この刀が一振り飾ってあるんですが、まあ、この刀はまあよく皆さんもイメージできると思いますけど、それにくっついてる小さな部品がこんなにたくさんあって、それの一つずつがもう3センチ1ミリ1センチみたいな小さな部品までこう彫刻がされていたり、さまざまな絵が描かれていたり、まあ、この辺にも武士の心、何かこうたしなみみたいなものが感じられますね。
そうですね、むしろ武張ったものというよりも植物、動物、はい、まあ、むしろ武士とは関係ないと一見思われるもの、ね、そういうものをやってる方がむしろ風流であると、あ、そういう捉え方ですね。
なんかそういうのをまず見せていただくと、これから先、絵を描かれた方の気持ちいうのが分かるような気がしますが、ざーっと見渡しますと、このガラスケースにずっとこう囲まれた展示室、もう本当にたくさんの、作品、絵が描けられています。これらをいくつか、拝見し説明をしていただきながら回ってみたいと思いますが、これ全部で何点ぐらいあるんですか？
絵画は40点で、今お話しいただきました陶装具は約10点ほど出ております。
はい、なるほどね。まあ、武士が描いた絵画という展覧会なんですけれど、それのこう趣旨といいますか、 先ほどおっしゃったようなことだと思いますけれども、もう一度今回の展示の趣旨をお話しいただけたらと思います。
はい、まあ皆さん多分疑問に思われると思うんですけども、はい、武士という江戸の一つの身分の人が、はい、なんで絵をわざわざ描いたのか、ということはよくお分かりになられないんではないかなと思います。でそれが今回最大のテーマでありまして、まあ、武士でありながらも画家と肩を並べるぐらいの技術で絵を描いている、その理由は果たしてどういうことなのか、なんで武士やのに絵を描いたのか、ね、こういうことを皆さんにお分かりいただくために、まあ、今回このように並べて解説をしているというわけです。
当時その方々が描かれた絵というのは絵師の絵と同じように評価をされたり需要があったりしたわけですか？
まあ、むしろそれ以上にめでられたということが、
はい、それはどういうわけでしょうね。
よく例えば総理大臣とかが書かれた書というのがありますけども、はい、それはただの書ではなくてこの総理大臣された方が書かれたということがもちろんあるわけですね、
はいはいはい、
でそれと同じようにここで紹介している武士たちも当時は非常にこの人間的にも立派な人であると、まあ、人の上に立つ政治家としての、うん、その優秀さというのが認められて、うんうん、でなおかつそういう人が絵を描いているということでめでられた、そういう側面もあるわけですね。
ああそうか、まあ、杉本さんが今回展示のその趣旨をそういうふうに、まあ、テーマを決められたところにもそういうのがあるんじゃないかと、杉本さん自身のお考えがあるんじゃないかと、まあ推察するんですけれど。
ありがとうございます。
いやいや杉本さんらしいなと、いつもそんなふうにもうあんまりみんなが気にかけないようなところに焦点を当てたりスポットライトを当てたりされる方ですから、まあ、そんなことを思ったりするんですけれど、この絵師の絵と武士が描かれた絵というのは何か違いとかあります？
まあ、最も大きな違いといえばやはり書かれている内容が違いますね。
あ、そうです。
はい、
どんなふうに、
まあ、例えばここにあるほぼ全てと言ってもいいと思いますけども、
はい、
基本は中国の絵画を参考にして書かれたものです。
なるほどなるほど、
はい、
そういう点では特徴がそこにあるというふうなことですね。
そうですね、当時の武士というのは中国の政治家でいうところの士大夫という階層にあたるわけですね、
はいはいはいはい、
ですから彼ら武士はその中国の政治家たる士大夫で、彼らがやってるその政治ですとか、はい、あるいは人間を高めるための道徳、はい、でそれを同じように武士たちは高めようとした、そういう側面があるわけです。ですから手本は常に中国にあったということですね。
なるほどね。それじゃあ、まあここに並べられている作品もほとんどそういうことで中国から渡ってきた文化にを、まあ、参考にしながらというか、
そうですね、
教えられながら、
はい、
自分も表現してい
った、はい、ですからこういう絵で売ろうというよりもむしろここに書いている内容とか、はい、あるいは人が見てどう思うかということを含めまして、
はい、
ほぼまあ道徳的なというか人間としてどう生きるか、はい、そういうことが描かれています。
例えば僕の今直、まあ、今たまたま、まあ、そばにある作品ですけれど、これは広瀬大仙さんですか？
はい、広瀬大山と言います。
大山さん、
はい、この人は、まあ、美作家、今の岡山の北の方ですけども、はい、そこの津山藩というところに仕えた武士ですね。
はいはいはい、でこれは屏風の形になっている、はい、枕屏風みたいな、あんまり背の高くない屏風ですね。
そうですね、まあ、座右において、はい、まあ、これを、まあ、間仕切りとしながら、でなおかつそれをめでるということで置かれたものだと思います。
女の人がたくさん書かれていますが、これはもう日本の方じゃないなというのを絵からすぐ思いますが、はい、
これは中国の皇帝に仕えた、いわばまあ仕える女と書きます、仕女と言いますけども、仕女図という中国絵画では典型的な絵ですね。
衣装も独特ですし、
はい、
でも鮮やかに赤とか緑とかの色のついた衣装をつけてらして、
はい、
で皆さん行儀よく並んで座ってらっしゃる。で真ん中には何か、あれは木を彫ったものでしょうかね、何か綺麗な
太鼓石と言いまして、はい、まあ、中国ではその石をめでるという趣味がありまして、はい、その中でも、
はい、
得意な特殊な形のものとして非常に、まあ、絵には描き込まれている、そういうものですね。
そういうものを眺めながらお話をしてらっしゃるのか聞いてらっしゃるのかっていう感じですが、その絵の両側に まあ、もちろん漢字で詩が書かれているんですけれど、これはどういう内容なんでしょうね。
はい、まあ、今の日本の中ではなかなかまあ受け入れられないかもしれないですけども、はい、これはまあ江戸時代のまあ女性がまあ夫婦、夫に対してまあどう自分が振る舞うか、はあ、そういうある種のまあ人生訓というか、まあそういうものが書かれています。
はあ、なるほど。
はい、ですからこういう絵も決してこう美しい女性が描かれているなということではなくて、うん、はい、道徳的な意味合いがすごくあったんです。
ああ、そうか、先ほどのお話の実際のこれ証明ということになりますね。
そうですね。はい、
じゃあ他の作品もちょっとお話聞きたいですか。これはちょっとあの相当大きな軸なんですけれど、絵の主題はこれ松ですよね。
はい、
立派な松が描かれていて、なんかその周りにいっぱい自我がいったり、落款が落ちてあったりするんですけど、これは何でしょうね。
これは和歌山藩の野呂懐石という人が書いた作品なんですけども、はい、まあ、こういう書がたくさんあるというのはもういかにもこう日本人的というよりもむしろ中国的な、そういう要素があると思いますけども、あの東洋では長寿の男性なり女性なりというのを、まあ、みんなで祝うということがよく行われています。
はい、
でその時にこういう記念として松というのは一つの長寿の象徴ですから、
はい、
まあ、それを書いて、そしてそこに集った人たちがその人のお祝いのためにみんなで書を書いて詩なんかを書いて、まあ、その人にプレゼントする、そういうことが行われたわけですね。
これも江戸時代の作品なんですね。
はい、
立派な松なんですが、もう見事に書いてありますが、それの添え書きのようにこう賛として詩がそれぞれの作られた詩が書かれていて、落款が押されている、名前もそれぞれ書かれている、まあ、大きなお祝いの席やったというのは分かりますね。
そうですね、まあ、こういうことからも当時の武士たちがどういう人間付き合いをしてたのかというのが分かる、
ね、は
い、一つの要素ですね。
ここに大きな襖がありますが、これは何か特徴のあるものですか。
はい、これは伊勢長島藩の、はい、届梅外という人の作品なんですけども、
はい、
まあ、あの今回出してる人たちっていうのはあんまり大きな作品は手掛けないんですね。
ああ、そうです。
まあ、それはもちろん武士ですから、その普通の絵師が描くように大作っていうのはあんまり描かないんですけども、はいはい
ね、
ただ彼らの中にはその例えばお酒に、うん、あの飲お酒を飲んで経に乗じて何かその場で描くということも、うん、あのよくやってるわけです。で、まあ、そういう大きなものの一つの例として今回は出してるという、そういう作品です。
まあ、相当古いものみたいな感じで実際に使われていた襖なんでしょうね。
はい、
いろんな汚れがあったりしますけれど、ま
あ、ここで書かれている内容がなんで武士と関係あるのかというふうに思いになられると思いますけども、そのやっぱり武士というのは当時その藩であったり所属の藩であったり家というのを次の世代に受け継いでいかなければならないというところで、おそらく今現代の我々よりも非常に重いそういう精神的に負担があったと思います。
はい、
で彼らはそういうところをちょっと一息つくために、はい、自分が理想とする、まあ、今でも夏休みになったらこう海に行ったり山に行ったりレジャーっていうのがあると思いますけども、それと同じように彼らは行けなかったので、
はい、
むしろ自分がそういう理想とする野山を描くということである種のストレスを解消とかそういうことをやった。
これは憧れの景色やったわけですね。
そうですね、まあ、これを描くことによってあるいはそれを見ることによって、発散させたと、そういうものですね。
そういう襖なんです。その襖の向かい側にこれはまた大きな、屏風なんですけど、6曲で大きな屏風なんですね。
はい、もうこれはちょっと大きかったのであのケースには入れずにあの露出して展示をしていると。
5メーター以上あるなと思いますけれど、
はい、
その屏、まあ、ついたてのようにずっと並べられて建てられてるんですけれど、これは床に建てられてます。そしてそれをちゃんと見れるように前に畳が3畳横に並べてあります。一直線ここに座ってみなさいということですね。
そうですね、まあ、ゆっくりしていただけたらなという
心にくい配慮やなと思いますが、やっぱり座ってみる高さっていうのが正しいんでしょうね。
そうですね、まあ、ここにケースに入っているものも全て、はい、まあ、大体床の間に座あのかけてそして座ってみるぐらいでちょうどいい、はい、ね、そういう高さですね。
そうですね、はい、これは竹ですね。
はい、描いた画家ですけども、はい、やっぱり岡山の津山藩の関口節夫というそういう名前の画家です。
あ、そうですか。これはまた立派な竹がもう本当に一面ずっと端から端まで竹が描かれているんですけど、この方は竹がお好きだったんでしょうね。
もう竹しか描かないという非常に珍しい画家ですね。
そうなんです。
はい、
その横のケースにも同じような竹があるんです。これ同じ方ですか？
そうです。こちらはちょっと一風変わってまして、はい、まあ、雪の中である種いてつくような竹が描かれてます。
竹に雪が積もっている景色っていうのは見たことありますけど、それは大抵雪が重くてこう垂れ下がってるような描き方が多かったと思います。これはチラチラと積もってるでというふうな感じで爽やかですね。
そうですね。で、まあ、こちらにある屏風も実はこれ見えない、書かれてはいないんですけども、はいはい、雨の中の竹、そして風が吹いた時の竹が書かれています。
揺れた様子が分かりますね。そうなんです。確かに。
じゃあなんでそんなものをわざわざ書くのかということなんですね。
はい。
ここで書かれている竹というのはやはり先ほどの話と通じます、
はい、
そもそも竹というのは中国ではこの葉っぱですとか、あるいは幹のその色が年がら年中変わらないと、冬になっても他の植物はまあ葉っぱを枯らすのにもかかわらず竹だけはまあ残ってると、そういうところであの人間としてのそのまあ志を変えない、つまり節を曲げない、そういうところでその象徴として竹というのは書かれるんです、ね、
そうか、よくわかりますな。今日今の話でこの題材の選び方と思想性、精神などいうこともはっきりわかるし、それが出てくる背景っていうのが時代の背景とかね、あるいはその作家があの武士でありながら絵を描いて、それをこうあまねく人たちにあの教えていこうといいますか、伝えていこうという気持ちがあるんやということまで含めてよく分かりました。このケースの中へちょっと戻りたいと思うんですけど、この、 あの部屋の真ん中に建てられている大きなガラスケースにちょっと変わったものがあるんですけど、これおことですよ。
そうですね。
古いおこと、
はい、これ中国のものなんですけども、はい、まあ、なんでこういう流れの中にことが出てくるかっていうのは不思議に多分思われると思います。
そう思います。
はい、
はい、
これはあの七元金、ことでして、なんでこんなものがあるかと言いますと、まあ、彼らは絵を描いたということ以外にも、もちろんこの詩を読むというのはたしなみとして必要なわけですし、もう一つあの、まあ、そこからさらに一歩抜け出た人なんかはこういうことを弾く、楽器を奏でる、そういうこともたしなんだわけですね。
なるほどね。1メーター20ぐらいかなと思いますが、黒いこれは黒炭かもしれませんね。木製のこと、そして幅が15センチぐらい、あんまり大きなもんじゃないんですが、七弦のことがここへ置かれています。でこれをお侍さんが弾いてたということですね。
はい、ちょっとそのね姿はなかなか思い浮かばないと思いますけども、ね、まあ、彼らにとって楽器っていうのは非常に重要であったと。
まあ、それは先ほど来のお話でその武士でありながら絵を描かれる、まあ、それは教養でありたしなみであるというようなことを、それのまあつながりなんですね。
そうですね。あの一時期そのロックを聞くと不良になるというようなことがよく言われてましたけども、
ありましたね、
むしろそれの逆なんですね。
あ、そうですか。
いい音楽を聴けば精神が豊かになって、はい、そしてまあ政治家たるものを人心、人の心が分かると、そういうふうなことがもう中国では古来位置づけられています、
ね、そういうことがここで来たらすぐ目で見て分かるという感じがいたします。こちらの大きなガラスケースにはこれはどちらの景色なんでしょうか。景色が描かれた軸が、あの巻物でしょうね、これありますが、
はい、皆さんよくご存知の厳島神社を描いたものですね。
あ、そうですか、
はい、
でこちら側は廃南の図と書いてあります。これはどういうことですか。
これは両面で、北側から見た厳島、そして南側から見た厳島、両方書かれています。
なるほど。この一つのケースの中に2枚入ってるわけですね。
はい、
はは。
と書いた画家はあの広島藩の岡民山という画家でして、でやはり彼も大変藩主に気に入られまして、まあ、領内にあります非常に美しい景色、そういうものをまあ主に担当して書いた、その中の一例ですね。
なるほどね。いやいや、立派な作品が40点ずらりと並んでますので、本当に、中身が豊富といいますか、まあ、堪能できる展覧会じゃないかと思いますが、今日はあの杉本さんのお話を聞きながらずっと回らせていただきまして、ああ武士がこういうものを描いたんやなという、武士というのはなかなか奥深いなという感じもしたんですけれど、まあ、そういうお話について、鑑賞講座っていうのがあるんですね。11月19日の土曜日13時30分、お昼1時半からですが、 武士はどのような画題を描いたかっていうの、これ杉本さんお話になる。
あ、私の担当です。今お話をしたような内容をもうちょっと膨らまして、はい、ご紹介すると。
いろいろ出てくるんでしょうな、面白い話は。
まあ、出てくればいいんですけども
これは申し込みをしとかないと参加できない。
いや、もう事前申し込み不要でして、もう来ていただいて、はい、それで十分結構です。
11月19日土曜日の1時半からです。皆さん、ぜひ来られるんやったらこの日に来たら杉本さんのお話も聞けますよとお知らせしときます。それから、もう一つ杉本さんがされる公開研究会というのは、これはどういうことされるんですか。
これはですね、今みたいなちょっと難しい話ではなくて、はいはい、純粋に作品から何が読み取れるか、そういう話ですね。技術的な問題をお話をします。
まあ、これも楽しみですね。これは11月の5日土曜日13時30分1時半からですね。高精細画像で見る高精細画像っていうのはどんなんですか。はい、
非常にこう精度の高い写真カメラで撮った、はい、その画像をご覧いただきながら私が逐一説明をしていくと、そういう、
はい、そうですか。江戸絵画のこれは筆使い、色使いですか、筆使い、墨使い、
はい、
というのをこう超拡大しながら見せるという、はい、うわ、そんなことめったに見られないと思いますから、これまた楽しみだと思います。11月5日土曜日午後1時30分、この場所で黒川古文化研究所で行われますので、ぜひおいでいただけたらと思います。なお今日はご紹介しましたようにバスに乗って、まあ、ここへやってきたわけですけれど、土曜と日曜と祝日については、皆さん来やすいようにということで、無料のシャトルバスを用意してくださっています。阪急の苦楽園口の駅前にバスが止まっていまして、これはまあそんなに大きなバスじゃなくて20人足らずの乗れるような、まあ、車なんですけど、それが午前11時から、昼の2時半まで30分おきに出発されるんですね。これ利用されたら楽に玄関口まで送ってくださるわけです。でまた帰りもそのバスに乗って、苦楽園口まで送ってくださるというの、土曜と日曜と祝日はシャトルバスがあります。午前11時から2時半まで苦楽園口の駅から出発しますので、ご利用になったらいかがでしょうか。大サービスやと思いますね。これ助かりますよ。これ
もう皆さんそういう好評で、はい、
本当に便利で、まあバスで来てブラブラ歩いて上がるのも楽しみなんですけれど、足の弱い方、せやけど行ってみたい方、ぜひこれをご利用になったらいかがでしょう。今日は苦楽園三番町にあります黒川古文化研究所にお邪魔いたしまして、研究員の杉本さんのお話を聞きながら作品解説付きで拝見することができました。杉本さんどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。